創世記の福音第20回亡きサラのためのマクペラという主題で創世記の第23章です。最初にこれをちょっとお聞きください。7分ほど続く曲なんですけども、学生時代にギター部に入りまして、でその時に聴かされた、なんと美しい曲だろうと思いました。タイトルがモーリス・ラベルの亡き王女のためのパワーヌという曲だったんです。もうお気づきかと思いますが、今日の説教題を亡きサラのためのマクペラというのはここからヒントを得たわけなんですが、この美しい曲はある公爵夫人に捧げられたラベルの曲なんだそうです。おそらくこの公爵夫人は最近娘さんを亡くした方ではないかというふうにも言われるんですけれども、この曲はもともとピアノ曲だったんですが、いろんな楽器に編曲されて、ラベル自身がオーケストラにしてですね、そして今聴くことができるようになっているわけなんですね。愛しい人の死に際しては誰でも精一杯見送りをしたいと思うわけなんですけれども、今日のアブラハムもそうだということが一節二節の言葉からわかりますね。サラの一生は127年であった。これがサラの生きながらえた年である。サラはカナンの地のキリアテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは中に入ってサラのために悲しみ泣いたとあります。サラは127歳だったというわけなんですけれども、そうすると90歳の時にイサクが生まれていますから、イサクは37歳というふうに言うことができますね。そして次の24章の最後のところを見ますと、こんなふうに書かれているんですよ。イサクはリベカを天幕に連れて行き、リベカをめとって妻とし彼女を愛した。こうしてイサクは母の死後慰めを得た。長い間喪に服し、また悲しみの中にあったということが描かれているわけですけれども、創世記はこの後アブラハムから徐々にこのイサクとかヤコブ、ヨセフの物語に移っていくわけなんですね。そして一番やはり大きな悲しみに打ちひしがれていたのはアブラハムだったと思うんです。ところが23章を先ほど朗読していただきましたけれども、不思議な表現が使われていましたね。口語訳ですと4節にですね、こんなふうにアブラハムが言っているんです。私はあなた方のうちの旅の者で寄留者ですが、私の死人を出して葬るため、あなた方のうちに私の所有として一つの墓地をください。私の死人という表現をしているんですよ。そしてこれは23章で6回も繰り返されているんです。不思議な表現です。私の死人、自分の妻が亡くなったのにこういう表現を私たちはしませんよね。でも6回も繰り返しているということは、これは相当な思いが込められているということがわかります。新共同訳をお持ちの方は泣き殻というふうに訳されていますけれども、直訳しますとね、こう書いてあるんです。私の顔の前から消えた私の死と言ってるんです。私の死だ、自分の死だということを言っているわけなんですよ。サラとアブラハムは10歳違いですから、アブラハムは137歳になっていたわけですよね。この言葉から思わされるのは、アブラハムはこんな気持ちだったんじゃないかなと思うんです。 私の人生も愛するサラの死と共に終わった、これは私自身の死だというふうな、そういう深い痛みと悲しみがこの一言に込められているんではないかなと思うんですね。いろんな思いがその胸の内にですね、去来したと思うんですね。創世記の11章29節では、アブラハムと結婚したということが書かれているんですけども、何歳で結婚したのかわからないんです。もしかしたら1世紀も連れ添ったことになるかもしれません。そしてアブラハムが75歳の時、夫アブラハムと共にカルデアのウルというところを出発したんですよね。まあ、期待もありますけども大きな不安があったと思います。だって夫は75歳、自分は65歳ですよ。まあ日本だったらですね、本当に後期高齢者に入っていく、そのような夫が一緒なわけですよ。いろんな不安があったと思います。ところがカナンの地に行ってみると、飢饉があってエジプトに逃れると、何が起きましたか？エジプト王に見初められて妻にされようとされました。それから戻ってきて、今度はゲラルの地でですね、アビメレクの心をも一目で奪うほどの類稀な美しさを持っていた女性だったということが描かれているわけなんですけれども、しかしこのアブラハムとサラには長い間子供が生まれなかったんですよね。そういう屈辱にも、また苦悩にも長い間耐えたアブラハム夫婦の信仰があったわけですよね。神様はいつ子供を授けてくださるんだろうと焦った二人は、女奴隷のハガルにイシュマエルを産んでもらいましたけれども、それが確執の原因でしたね。いろんな苦悩がありました。そしてその苦悩の中で気の強い言葉が残されていますね。でもようよう待ちに待って90歳でイサクが与えられた。この子にイサク、笑いという名前を付けましたね。ところがその後で神様は、そのイサクを私に捧げなさいと、イサク奉献を命ぜられるわけです。アブラハムがこの主の声を妻サラに語ったのかどうかは分かりません。でももしかしたら夫と一緒にその苦悩を共にしたのかもしれません。そして二人を見送ったのかもしれません。まあいろいろなことがありました。それで今127歳で召されたわけですよね。サラを見取ったアブラハムの胸中をよぎる思い出は尽きることがなかったと思います。そういう思いを込めて、波乱万丈ながらサラとの祝福された年月は終わったのだ、この万感の思いを込めて、アブラハムは私の死人と呼んだのかもしれない。そしてこのサラのためにアブラハムは墓地を求めようとします。でそのことが4節に書かれていましたね。私はあなた方のうちの旅の者で寄留者ですが、私の死人を出して葬るため、あなた方のうちに私の所有として一つの墓地をくださいと言いました。この旅の者という言葉は一時滞在者ですよ。そして寄留者だと言っています。寄留者ということはどういうことですか？私たち日本人が言う外人ですよ。外人、よそ者という、そういう意味を持った言葉です。旅の者であり寄留者ですけれども、どうか妻を葬る墓が欲しいのですというふうに言うんですね。それに対してヘテ人はこのようにアブラハムに答えました。我が主よ、お聞きなさい。あなたは我々のうちにおられて神のような主君です。我々の墓地の最も良いところにあなたの死人を葬りなさい。その墓地を拒んであなたにその死人を葬らせない者は我々のうちには一人もないでしょう。ということで、あなたは私たちの中にあって神の人ですと、土地の人々はアブラハムを尊敬していたということがわかりますね。ところが今アブラハムは妻を葬る一辺の土地もないんです。あのカルデアを出るときにですね、こういう言葉を持って神様は約束したわけですね。目を上げてあなたのいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。 この土地はすべてあなたのものだと、もう半世紀も前に約束してくださったんですよ。でも実際に137歳になって、アブラハムには愛おしい妻を葬る一辺の土地もなかったんです。それで今葬る土地をくださいというふうに言ったんですね。それに対してヘテ人は最良の墓地を差し上げますので、どうぞそこに葬ってくださいと言った時に、私は購入したいというふうにアブラハムは言っているわけですね。7節から9節でこのように言っています。もし私の死人を葬るのに同意されるなら、私の願いを入れて私のためにゾハルの子エフロンに頼み、彼が持っている畑の端のマクペラの洞穴を十分な代価で私に与え、あなた方のうちに墓地を持たせてください。お金をちゃんと支払いますので、どうぞ墓地を購入させてくださいと言ったところを、エフロンは差し上げますと言ったんですね。でもアブラハムは、いえ、どうしてもちゃんとお金を払って購入したいんですというふうに強く言ったもんですから、エフロンはこんなふうに15節で言っていますね。我が主よ、お聞きなさい。あの地は銀400シケルですが、これは私とあなたの間で何ほどのことでしょう。あなたの死人を葬りなさい。そこでアブラハムはエフロンの言葉に従い、エフロンがヘテの人々の聞いているところで言った銀、すなわち商人の通用銀400シケルを測ってエフロンに与えた。今なんか金が高騰してるとかって言ってますけどもね、当時はやっぱり銀が通用銀だったんですね。お金代わりに使われていたのが銀だったんですけども、どれぐらいの価値があるものかと思いますよね。20章の16節の方で銀1000シケルという単位が出てきます。これはアビメレク王がサラを、アブラハムがこれは私の妹ですと言ったので、あ、妹ならば私が奥さんにしようということですね。妻にしようとして、いや実は妻だったということが分かって、それでいや申し訳なかったと言って、そしてその賠償金として支払ったのが銀1000シケルだったという記事があります。それから創世記の37章なんですけれども、ちょうど通りすがりのミディアンの商人にヨセフが奴隷として売られたというところがありますけれども、その時には20シケルでヨセフを売ったという記述があります。この値段がどのぐらいの価値なのか、それが決定的に分かるのが出エジプト記の方にあるんですが、奴隷の値段は30シケルだったというんですよ。ここまでシケルという単位が出てくると、私はだいたいシケルというのは1万円に相当するのかなというふうな思いがします。だって間違ってですね、人の妻を奥さんにもらおうとして、いや申し訳なかったときに1000円払うということはないでしょう。10万円100万円ということもないと思うんですね。やっぱり1000万円ぐらいを支払ったのではないか。それから日本でも昔はですね、下人といって奴隷に売った時代があったそうなんですけども、やはり一人はですね、2貫目というふうに値段が伝わっています。古代でもやっぱり20万円ぐらいなんですよ。そうすると30シケル、奴隷の値段が普通30万円で、ヨセフはそれをもう少し安く、子供だから20万円で売ったというふうなことになると、そうすると銀400シケルというのが約400万円に相当するのかなというふうな思いがするわけです。ただね、現代私たちにとって400万というのがどのぐらいの価値にあるか、人によって違うと思うんですが、ただ物価というのがありますので、これはですね、仲介者たちはこの400シケルというのは決して安くないと言っています。むしろ法外な値段だったと。この猫の額にですね、400万円、皆さんお墓を作ったことがあるでしょうか。教会にも墓地がありますけれども、墓地の土地だけだったらば100万円です。でもそれに石代で100万円、200万円、400万のお墓あったらかなりのもんですよ。ところが今、エフロンは最初はタダで差し上げますと言ったんですけれども、いや、買いますって言ったら400万円でというふうに言ったわけなんですね。これは猫の額には高すぎると多くの仲介者たちが言っています。そして三十数年前にエルサレムに行った時に見た オリーブ山の西斜面に広がる墓石群ですけれども、あれは本当に世界中のユダヤ人がお金、一生涯お金を貯めて、あの猫の額を買うそうです。今はイスラエルの政府が管理をしているので、外国人には絶対売らないそうです。ユダヤ人だけ。なぜ世界中のユダヤ人が一生涯お金を貯めてその猫の額を買うのか。これはユダヤ人のツアーガイドが言ってましたけれども、私たちにはイースターがあって、やがてメシアが来られるときに、黄金門からメシアは入場する。そのときに死人の復活が起きる。その死人の復活にまず預かる人たちが、オリーブ山の西斜面に墓地を持っている人だということが、自分たちの伝説であるんだそうです。だから世界中のユダヤ人は、祖国に生きているうちは帰れないとしても、お墓を獲得したいというふうに。素晴らしいもののために、たとえ猫の額でも、法外な値段を払うということが、現代でもあるわけなんですね。そのようにして、法外な値段でマクペラの墓は購入したと。愛するサラのために。そのことがここに記されているわけなんですね。このマクペラの洞窟というのはヘブロにあるんですけども、その前を私たちもそのツアーで通ったんですが、なぜかね、ツアーガイドは、ここは通過しますと言ったんです。というのは、その当時、ちょうどインティファーダという反抗というね、ユダヤ人とイスラエル人が争いがあったので、そこの土地はイスラムの人々にとってもとっても大切なところなので、今行くと問題が起きるので、通過しますと言ってですね、かなり物々しい警備がしてありましたけども、そこを見ることはできなかったわけなんですけども、確かにある場所なんですね。しかしこの猫の額をいい値でしっかりとお金を払って買った。やがてですね、このマクペラの洞窟にサラのみならず、アブラハム自身も、またイサク、リベカ、ヤコブも葬られているんです。マクペラというのは2階建てのという意味だそうです。だから洞窟が2層になっているんですね。そしてそこに先祖伝来の人々が葬られている聖地であるわけなんですね。このように一見損失に見えるわけです。法外な損失に見えるわけなんですけれども、やがて出エジプトを果たした人々は、この土地を起点としてカナンを神様から与えられるわけなんですね。ですから法外な損失は、後のカナン全土を領有するという法外な恵みの実は序章だったんです。始まりだったんです。そこを奪うのではなくって、正当な対価を持って、ぜひとも買いたいとしたのが、このアブラハムのマクペラ購入だったということがわかるわけですね。この話を読みながら、じゃあ私たちにとってマクペラって何だろうということを考えさせられました。そして、あ、これだと思い当たったのが、北根黒松の旧街道なんです。私たちが仙台に導かれたのは、北根黒松ではなくて、朝日ヶ丘堤の借家だったわけなんですね。そこで4年後に、正月の元旦に幕屋を建てなさいという言葉が与えられて、そして本当に翌年のお正月に、北根黒松の旧街道を購入することができたわけです。詳細は省略しますけれども、本当にいろんなことがあってですね、不動産屋さんが紹介してくださった物件は3000万円でした。で、これも本当に数時間のうちに資金が備えられて3000万円で購入できたんです。いや、本当に神様感謝だなと思いました。で、登記簿を見てみたらですね、実はその前の所有者は17年前にそれを公団から買ったそうなんです。その時の金額が250万、250万が17年経つと3000万、法外な値段がついてるわけです。バブルですよ。バブルってそれなんだと思いました。で、私はね、この3000万の北根黒松の街道を購入するときに、17年前で250万が3000万、そうか、あと20年持てば3億になるんだというふうに楽しみにね、購入したものなんですね。10年 そこにいたわけなんですけどね、一度もその返済に滞ったことがないんです。神様恵みだな、本当にいろんなことがありました。そこに10年いて、で、まあ、本当にいろいろなことがあってですね、そこをミッションは手放して私たちにここをくださったわけなんですけども、その時に黒松を購入してくださったのが竹村さんご夫妻なんですね。それでその時には3000万じゃないんです、ミッションは800万3億があると思ったんですけど、でも本当にそれが正当な値段なわけなんですね。それも神様の導きだと思います。私たちにとって本当にね、マクペラだなと思うんです。でもやがてここにその10年後ね、移ってきた時に、ミッションはここを私たちにここで伝道してください、無料で使ってくださいというふうに言ったんですね。それで私たちは本当に感謝して、登記手数料だけでも支払わせてくださいって言ったら、これはミッションの財産ですからミッションが払います。結局私たちは1円も払わなかったんです。本当に最初は法外の値段だなというふうに思いましたけども、恵みの方がもっとすごいんですね。マクペラの支払いは銀行は30年ローンって組んでくださったんですけど、ほとんど10年で完済することができて、神様だなというふうに思いました。そしてしかも前にも話しましたけれども、開拓伝道の当初から掲載していたこのクリップアート、絵の通りのようなこの街道が朝日が丘に与えられた。神様のなさることは時間空間を超えて、もうすでにこのことをちゃんと予定しておられたんだということを思ってですね、生ける神様のなされることというのは時空を超えているんだ、素晴らしいなというふうに思いました。そういう目で見るときに、実は私たちはですね、本当は罪の中に死んでいたものなんです。ところが神様はご自分の御子の十字架という法外な値をもって私たちを命に買い戻してくださったんです。聖書の中にありますね、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神、生きている者の神であると何度も言っています。アブラハム、イサク、ヤコブの、ヤコブは死んだものではないんです。生きている者の神である。ここには永遠の命への私たちへの約束と、それから私たちの神様は生きておられる、今も生きておられる、そういうことを高らかに宣言してくださっているわけなんですよね。私たちの神は今も生きておられる方です。生きて働いておられる方です。法外な恵みを私たちにふんだんに与えてくださる生ける神様だということを、このことは示していますね。今日は亡きサラのためのマクペラという次第でアブラハムの出来事を見ましたけれども、アブラハムは愛するサラを葬るために法外としか思えないような銀400シケルをも支払いました。私たちも時には法外な代価としか思えないような出来事を余儀なくされることがあります。神様どうしてという時があります。でも神様は必ずそれをもはるかに超える法外な恵みを私たちに用意してくださっているんですよね。法外に見える代価は神様からの法外な恵みの序章なんです。始まりなんです。そして神様は御子という法外な代償をもって私たちを命に買い取ってくださった。ここに誠の神の愛があるんです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは時に法外と思うような出来事を余儀なくされることがあります。しかし主ご自身は私たちに御子の命という法外な恵みをもって私たちを命に救い出してくださいました。感謝いたします。どうぞあなたの法外な恵みを伝える御業のために私たちをも生かし用いてください。十字架の主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。主にすがるまでに悩みはなし。
Oh.